般質問。6月6日、8日、9日に17名の議員が区政一般について質問しました。その一部要旨をお知らせします。杉並区の今後の高齢者施策と文化行政について、質問者は大泉時雄、自民。長寿応援ポイントの検討状況と具体的内容やスケジュールはどうなっているのですか。
お答えします。ポイントを付与する活動の認定基準やポイント管理の在り方などの詳細について検討を進め、その概要を中間報告としてまとめましたので、10月には事業を開始する予定です。
特別養護老人ホームをどのように整備していくのですか。また在宅生活を送る待機者に対しての対策を示してください。
お答えします。荻窪団地建て替え用地におよそ100床を整備予定です。現在中長期的な整備計画を検討中です。在宅の方々に対してはショートステイ施設の整備拡充、配食サービスなどの支援サービスの充実を図りたいと思います。
ザ・高円寺のスタートをどのように評価するのですか。
お答えします。高円寺の皆さんの自発的な取り組みもいただき、素晴らしいスタートが切れました。優れた文化芸術を高円寺から全国に発信するという区の狙いにふさわしい幕開けです。
区は文化行政の使命として、杉並区ゆかりの芸術家の業績を将来に伝えていくことが大切だと考えますが、いかがですか。
お答えします。杉並区に縁のある芸術家は多く、文化区と言われる要因になっています。その業績をどのように将来に伝えていくかということは重要な課題であると認識しています。杉並区に一つでも多くの作品が残るよう取り組んでいきます。
保育行政と都市計画、高井戸公園について、質問者は今井譲、杉寺。今年度に認証保育所の開設も予定されていますが、取り組み状況はどうですか。いつの時点で待機児は解消できるのですか。
お答えします。保育室の開設のほか、7月に久我山45人、10月に西荻窪60人の認証保育所を開設する予定です。これにより現在の待機児は解消される見込みです。
新たな認可保育園を含め総合的プランの策定が必要と考えます。区長の決意を伺います。
お答えします。0歳から5歳までの就学前の子どもを一体として捉え、保育園幼稚園の枠を超えた総合的な取り組みが必要です。平成25年度までの計画を早期に立てて、安心して子育てできる杉並区を作っていきたいと思います。
高井戸の公園区域にグラウンドを所有する企業の動きはどうですか。関係地権者と今後についても協議する必要があると考えますが、いかがですか。
お答えします。何度か協議を行いましたが、具体的な動きは聞いていません。高井戸公園の整備促進に向けて引き続き協議を進めます。
グランドデザインの提言を受け、区は今後高井戸公園整備推進や周辺地域のまちづくりにどのように取り組んでいくのですか。
お答えします。グランドデザインは関係機関と協議を進めていくためのスタートラインです。今後は区ができる対策への取り組みを進めるとともに、東京都に整備促進を働きかけていきたいと考えています。
区が追い出し屋にお墨付き、障害者向けサービスお断り。質問者は奥山妙子、社民。住まいの貧困と貧困ビジネスについて伺います。追い出し屋、昼夜構わずの必要な請求や鍵を交換して部屋に入れなくするなど、滞納した借り主を一日も早く追い出す業者の被害が区内で発生しています。消費者センターの対処は。
お答えします。専門相談機関や同種被害の被害対策弁護団などを紹介しています。
区が現在保証人を見つけられない方に紹介している事業者は、追い出し屋として有名です。即刻協定を解除すべきでは。
お答えします。万一、違法不当な債権回収を行う等の事実を確認した場合には、協定の解除を視野に入れて厳正に対処します。
一人の被害者が出るのを待つのですか？予防すべきです。
お答えします。家賃滞納が発生した場合には、区が関与し、万一の場合には厳正に対処します。
精神障害者の福祉施設利用について、他区では多くのサービスを利用できるのに、杉並区では申請そのものが認められないと聞きました。本当ですか？
お答えします。サービス利用の申請は適正に受理しています。相談の際に本人の状況や生活実態を把握し、居宅サービスの利用よりも入院治療など医療の必要な方については医療機関と連携を図り適切な支援を進めています。今後も精神障害者の相談機関として障害者の立場に立った支援に一層努めます。
子どもの貧困改善は大人の責任。可能な限りの支援策を。質問者は、勝呂直、社民。生活保護世帯が増加し、子どもの7人に1人が貧困状態にある中で、小中学校での補助教材や修学旅行等の私費負担が多額との声が寄せられています。実態を調査し、軽減策を図るべきと考えますが、区の見解はいかがですか？
お答えします。保護者の負担軽減に努めていますが、今後も総合的な観点から検討して対応します。
昨年度、中学校の部活動で大会参加費等の私費負担が大きいと指摘しましたが、改善されたのですか？
お答えします。今年度から区大会参加費も公費負担扱いとし、保護者負担の大幅な軽減を図りました。
区の一人親家庭の収入分布と平均収入は？
お答えします。平成17年調査で、母子家庭では年収250万円未満世帯が5割、平均は推計268万円。父子家庭は年収600万円以上が4割超、平均は推計477万円です。
母子家庭は貧困率が高い。児童扶養手当について、子どもが2人以上の場合に、区独自の加算をしてはどうですか？
お答えします。独自加算は考えていません。
大倉教育委員は、特定の教科書を推薦する団体、日本教育再生機構の代表委員、設立発起人に名前を連ねています。教科書採択の審議に関わることは、公平公正な採択にならないのではないでしょうか？
お答えします。大倉委員本人からそのような事実はないことを確認しています。
待機児問題は深刻。本格的に認可保育所の整備を。質問者は、楠山美樹、協賛。待機児急増問題は、経済悪化の影響だけでなく、この間の需要が増えているのに、区が認可保育所整備を怠ってきたことが要因です。認可保育所の整備は、区の基本的責務であり、待機児急増という事態を招いた責任は。
お答えします。区ではこれまでにも、将来的な保育需要の増大を見据え、着実に対策を講じてきました。今回の急激な景気悪化による保育需要の急増に対しても、臨時保育室の設置等、適切に対応しています。
待機児解消のために、区が本格的に認可保育所整備計画を持ち、あらゆる手立てを取ることが求められています。中長期的な保育所整備計画の検討状況を伺います。
お答えします。 待機児童解消状態を安定的に継続することを目的に、平成25年度までの5年間の中期計画の検討を進めています。
保育の質の面から、認証保育所整備偏重の保育政策を検証すべきです。少なくとも認証保育所について、保育士の職員配置、有資格者の割合、施設の面積等の設置運営基準と指導検査の強化など、抜本的な再検討が必要です。
お答えします。大都市の駅前中心という立地条件から、施設の使い勝手等の制約はやむを得ないと思います。指導検査については、都と協力して厳正に対応していきます。
自立支援センター跡地利用、教育基本条例等について、質問者は河野翔二郎、杉地。梅里一丁目の路上生活者自立支援センターの廃止後、区が取得して病院などの医療施設か高齢者施設などとして整備したらどんなに素晴らしいかと思います。区の見解を伺います。
お答えします。極めて貴重な土地であると認識しています。どのように活用すれば区民に喜ばれるか、十分検討し、東京都に働きかけていきたいと思います。
教育基本条例等の規定形式は、検証・宣言のどちらがより適切と考えているのですか。今後の基本的な考え方は。
お答えします。検証として定めていく考えです。今後は案を作成・発表し、区民からの意見も反映させながら、12月までに制定していく予定であります。
天沼小学校の統合1年をどう評価し、今後の取り組みにどう生かしていくのですか。
お答えします。アンケートで統合を肯定的に捉えた意見を数多くいただきました。課題としていただいた意見は、学校適正配置の取り組みの中で紹介し、関係者等の理解が一層深まるよう活用に努めます。
学校支援本部の主な活動内容と個性ある取り組みはどのようなものであるのか、設置の進め方と合わせて伺います。
お答えします。学校図書室の図書整理、登下校時の安全防犯活動など、各校の状況に応じた活動が展開されています。支援本部の設置運営や活動のノウハウの提供に努め、全校設置に向けて計画的に取り組んでいます。
税収の推移に注意を払い、無駄遣いのさらなる削減を。質問者は田代さとし、民主。この不景気の中、どういう区民相談が増えているのですか。またその対応は。
お答えします。昨年に比べおよそ640件増えています。内容はアパートの立ち退きや家賃滞納、就労相談など、生活支援を必要とされる相談が多くなっています。そのため、貸付制度の紹介をはじめ、福祉事務所等との連携を十分に取っています。今後も区民の安心安全につながる相談体制の充実に努めます。
21年度の財政は乗り越えても22年度は大変ではないですか。歳入見込みを検討し、それを踏まえた歳出構造の見直しに着手しているのですか。
お答えします。より厳しい状況が想定されます。22年度の予算編成にあっては、行政サービスの低下を招くことなく、これまで以上に行政の効率的執行を徹底し、より慎重な予算編成を行っていきます。
この不景気の中で、名古屋市が減税を実現できた場合、財政改革の内容を含め、本区は参考にすべきと考えますが、いかがですか。
お答えします。今後、いろいろと情報交換をしながら、お互いに減税社会を目指していきます。
上井草スポーツセンターの体育室のパドルテニス用のコートを3面から4面にできないですか。
お答えします。コートの間隔が狭くなり、プレイヤー同士の接触の危険性が高くなり、現状では困難です。
東京都が削った高齢者福祉予算の復活を求めよ。質問者は小倉純子、共産。現役世代と差別されている75歳以上の高齢者の医療無料制度を都に求めるべきです。都が行わなくても区独自で行うべきです。
お答えします。後期高齢者医療制度の基本は世代間の支え合い。高齢化の進行により医療費増加が確実です。後期高齢者の窓口負担は守るべきルールです。都に求めることや区での制度創設は考えていません。
低所得者でも入居可能な特養ホームの建設は緊急の課題です。都は昨年度で特養ホームの用地取得の助成制度を廃止、建設の障害になるのではないですか。復活を求めるべきです。若杉町跡地など区有地の活用、企業社宅跡地活用など整備を急ぐべきです。また、いつまでにどのくらい整備するのか計画を示してください。
お答えします。現在、1814名の入所申し込みがあります。中長期的な整備計画の検討を行っており、7月までに新たな整備計画をまとめる予定です。用地取得費については、大都市部の特性に合った整備促進策を国、都に要望していきます。
在宅での暮らしが困難になり、緊急に入所を希望している人の要望にどう応えるのですか。在宅でというなら、区独自のサービスを創設するべきです。
お答えします。協定外の区外特用の情報提供を行っています。また、新たに外出支援サービスの実施に向けて、本定例会に補正予算を提出します。
豊玉港ドコモ基地反対、学校に電磁波発生施設を作るな。質問者は、ケシバ誠一、無垢。分裂している拉致被害者家族会の一方を担いで、北朝鮮への制裁を求めることは、特定の思想と運動を自治体に持ち込むことで違法です。職員にブルーリボンバッジをつけさせるのは、思想・信条の自由を犯します。
お答えします。日本の国家主権が侵害されていることに対して、関心と理解を深め、支援の輪を広げていこうとするものです。区の幹部職員は、事業の趣旨を理解した上で着用しています。一般職員には、名札へのシールの着用を呼びかけました。
区は、交通対策や環境対策が明らかになっていない段階で、なぜ外環道事業化を容認したのですか。
お答えします。大深度地下の公共的使用における環境に関する指針を踏まえることなどが反映されていることに一定の評価をしています。
豊玉高校ドコモ基地建設の電磁波による危険性をどのように認識しているのですか。
お答えします。有害な生態作用はないと考えていますが、引き続き科学的研究の動向を注視していきます。
日本教育再生機構の代表委員、設立発起人である大倉委員長は、教科書採択に関与すべきではないと思います。
お答えします。再生機構の役員となった事実はなく、ホームページ等での誤った記載の削除を申し入れていることを確認しています。教科書採択の審議に関わることに何の問題もありません。
教科書採択に現場の声を。扶桑者と自由者は対象から外せ。質問者は小松久子、青年。生活保護はひとたび受給が始まると、その状況から抜け出す例は少なく、そこに至る前の経済的支援が重要です。国の実施する 資金貸付制度が有効に活用されるべきですが、要件が厳しいなどを理由に利用が少ないです。対応にあたる社会福祉協議会は、現場の判断で対策を図るべきではないですか。
お答えします。社会福祉協議会で行っている緊急小口資金貸付は、定められた要件に適合しないことが貸付できない理由の一つになっており、国の事業として行っているため、現場の判断で手続きを簡略化することはできません。ただ、生活福祉資金貸付の要件である連帯保証人については、国は緩和を含めて見直す方針であり、その動向を見守りたいと思います。
4年前の中学校教科書採択で、教育現場や区民の声が生かされず、作る会の歴史教科書が選ばれたことは、区の内外に衝撃を与えました。民主的な採択制度とするため、調査委員会ではなく、より幅広い議論の場として、協議会の設置や調査委員会の公開実施などを検討すべきではないですか。
お答えします。現在の調査委員会は、校長、副校長、教員とともに保護者代表が委員として参画しており、多様な観点から幅広い議論が行われています。調査委員会は、文科省からの通知を踏まえ、採択の公正確保のため非公開としています。
区内プレミアム商品券と緊急経済対策等について、質問者は小泉康夫、杉氏。区内プレミアム商品券は即日完売ということですが、どのような課題が浮き彫りになったのですか。また、来年度以降の発行の予定は。
お答えします。購入できなかった方が多数いました。販売所の設置や取扱額、取扱店舗などについて多くの意見が、区と杉並区商店街振興組合連合会に寄せられました。より良い商品券事業にしていきたいと思います。来年度以降の発行の予定はありませんが、商品券事業の検証と合わせて、地域通貨としての可能性も検討します。
第3次緊急経済対策において、入札・契約制度面で、区内事業者限定枠の拡大等の措置を行いましたが、受注率などの実績はいかがですか。また、今後の見通しは。
お答えします。本年1月から3月までの区内事業者の受注率は、金額ベースで 92.92%、昨年同期と対比するとおよそ 35% 増加しています。この対策は次元的なものですが、現下の厳しい経済環境の中、引き続き推進し、区内事業者の支援に努めます。
商店街装飾灯の LED 化に対する区の考えはいかがですか。
お答えします。街路灯モデル事業で検証し、区も助成を検討します。
民謡、舞踏等関係団体の活性化のため、小中学校に直接出向き、芸を披露することを通じて伝統文化を継承し、活動に対する理解と愛着を深める一助としてはどうですか。
お答えします。今後も積極的に関係団体との連携を深めていきたいと思います。
女性の健康づくりに支援を、永福町駅に文化の息吹を。質問者は横山恵美、公明。国は平成19年4月に策定した新健康フロンティア計画において、女性の健康力を柱の一つに位置づけています。これから女性の社会進出がますます進み、女性の健康づくりがさらに重要性を増すと考えますが、区長の所見は。
お答えします。女性の健康問題がクローズアップされています。出産・育児などを担っています。今後とも女性特有のがん対策なども含め、生涯にわたって女性の健康づくりを総合的に支援し、 女性がその能力を十分に発揮できる社会づくりを目指していきます。
ヒブワクチンの公費助成について、その対象時期と実施方法について伺います。
お答えします。補正予算を本定例会に提出しました。助成対象とする接種時期については、ワクチンが国内で販売開始となった平成20年12月19日以降の接種まで遡って一部助成を行います。
永福町ならではの駅舎、そして文化的要素なども必要と考えますが、駅舎改良の進捗状況と今後の計画を伺います。
お答えします。本年2月から工事に着手しました。南口の設置、南北自由通路の整備やバリアフリーについては12月末の完成を目指しています。商業施設を含めた駅舎全体の完成は22年度末となります。コミュニティスペースとして屋上庭園を設置します。佐藤忠良氏の記念コーナーを設置できるように努力します。
経済情勢を踏まえた諸対策のさらなる強化を要請。質問者は河原口博之、公明。現下の厳しい状況をむしろ雇用のアンバランスを是正・再構築する機会と捉え、人材確保と人材高度化が社会から強く要請されている介護、福祉、教育等の分野において重点的に雇用創出を図っていくことが重要であります。区の考えを伺います。
お答えします。現在、区では地域大学と連携し、福祉や教育等の分野での雇用創出に取り組み、今回の補正予算でも介護分野の雇用創出を図っています。こうした取り組みの中で、基礎自治体らしい雇用対策を講じていきたいと思います。
消費者問題は年々多様化・複雑化の一途です。相談窓口の充実など、さらなる強化を。
お答えします。国の支援などを活用し、相談員のレベルアップなど、相談体制の機能強化に努めます。
区の自殺予防対策を評価します。今後、セーフティーネットのさらなる強化を図っていただきたいと思います。
お答えします。今後も職員研修や関係機関との連携を進め、普及啓発や相談対応を強化していきます。
指定管理者制度導入から5年経過、さまざまな試行錯誤を重ね、課題もありますが、これまでの経験や反省、先進事例などを踏まえ、さらなる区民サービス向上を目指していただきたいと思います。
お答えします。指定管理者制度を含め、区の事業の共同化を進めることは、区の基本理念の実現に欠かせない課題です。今後も一層の事業の共同化を進めていきたいと思います。
戦争改憲と民営化労組破壊を推進する政策を中止せよ。質問者は北島邦彦、革新。戦争改憲攻撃を推進するための北朝鮮拉致被害者家族支援事業の即時中止を求めます。区長の見解を伺います。
お答えします。北朝鮮による日本人拉致問題は、国家主権の侵害、人間の尊厳、人権に対する重大な侵害です。この問題の解決のためには、多くの人に関心を持っていただき、共に取り戻す活動を進めることが重要です。そのため、拉致問題について関心と理解を深め、支援の輪を広げようとする当該事業の中止は考えていません。
作る会教科書は、子どもたちから未来を奪い、労働者を戦争の担い手にしていく教科書です。こうした教科書の採択には絶対反対です。区長、教育長の見解を求めます。
お答えします。教科書の採択は、法律に基づき国の検定に合格した教科書を教育委員会の責任において採択しているものと認識しています。
作る会教科書を支持する運動に賛同している大倉教育委員長が教科書採択に関与することは認められません。性犯罪の被害を受けるのは被害者にも責任があるという趣旨の発言をした宮坂職務代理者の辞任を求めます。区長並びに教育長の見解を求めます。
お答えします。大倉委員長には指摘のような事実はないと伺っています。また宮坂委員の発言についても参考意見を述べたと伺っています。
国際的な侵略の定義で日本は侵略国家であった。質問者は鈴木信夫、共産。私は山田区長等の10年間の歴史認識の経緯、とりわけ1931年から1945年までの15年間の戦争は侵略戦争であったと問うてきました。区長は侵略の定義が定かでないので判断できないと答弁。一方で日本は侵略国家でないとの姿勢であります。私は1974年の国連の侵略の定義の決議を示し、侵略戦争であったと追及しました。区長は国連の決議を存じ上げないとして、当時の判断基準が大事として認識を回避しました。私は1933年の国際連盟の侵略の定義のための条約等を示し、15年間の日本の戦争は国際的定義に照らして侵略戦争であったと考えます。区長の見解は。
お答えします。さまざまな考え方の中で歴史家が判断していくものです。
侵略戦争でないアジア解放の戦争であるとの作る会教科書採択が先にありきの教育委員2名の区長の任命責任を明確にすべきです。
お答えします。認定された教科書の中から採択されるもので、そこに責任が生じるものではありません。
世界の核兵器廃絶の動きは数年分を圧縮した形で好機が訪れています。4月のオバマ米大統領演説はその典型です。核廃絶の国家目標、世界に協力を呼びかけるなど多数の動きがあります。唯一の被爆国、原水爆禁止署名発祥の地杉並の首長として多面的な歴史的責務の発揮を求めます。
お答えします。適時適切に対応したいと思います。
清掃事業の経済性、あまりにも不透明な匿名随意契約。質問者は堀部康氏、無。ゴミの午前中収集は区長の公約ですが、現在の収集率は。
お答えします。おおむね 75% から 80% です。
清掃工場への搬入開始時刻については地元との協定による制限があり、清掃職員の今の勤務就業形態を前提としたまま午前中収集 100% を実現することは難しいです。実現可能性はどうですか。定められた勤務時間に対し職員が収集に従事する時間は短すぎると外部監査人も問題視しています。
お答えします。確かに指摘のような課題はありますが、可能な限り 100% に近づけていきたいと思います。
一般廃棄物処理業の許可は区の事務となりました。しかし新規参入はほとんど認められていません。厳しい参入規制が継続されているのはなぜですか。
お答えします。確実な履行を確保するためでありますが、許可条件を含め運用のあり方全般について現在必要な見直しを進めています。
清掃事業に関する契約は特定業者との匿名随意契約となっています。入札等によって公平に業者選定されたことは一度もなく、また業者の公募も行われていません。なぜですか。
お答えします。 収集運搬業務の確実な履行を確保するためであります。
古紙・瓶・缶回収は特殊構造の清掃車を必要としないので、入札が不可能とは思えません。
お答えします。覚書により、当分の間、養生会社または養生会社で構成する団体と契約することになっており、その取り扱いが課題です。
憲法改正と自衛隊について、区長の提唱する国民運動とは。質問者は松尾由里、杉和。区長が座長を務めた松下政経塾の提言書は、集団的自衛権行使、自衛隊海外派遣恒久法の整備、憲法第9条第2項の改正が望ましいとしていますが、区長自身の見解も同じですか。
お答えします。指摘の通りであります。
日中日韓の歴史認識の違いをめぐる問題はどのように克服していくべきですか。
お答えします。後世の歴史家の検証の中で判断されていくものです。2つの国の歴史認識が一致することは非常に厳しく、ほとんどありえないと思います。
区長は最近、日本養育国構想研究会を立ち上げましたが、最近雑誌などで新しく国民運動を起こすと区長が発言しているのはこの回のことですか。
お答えします。研究会はシンクタンクであり、私は一研究員です。会は運動体ではありません。
作る会教科書採択を区長が強力に推進してきたことや、今年突然区が拉致問題支援を取り上げたこと、区長の支援者らが田母神元幕僚長の講演会を開くことなどは、区長の国民運動の一環ではないですか。
お答えします。全く関係ありません。
区長は拉致問題の講演会で本当の日本を取り戻す運動を呼びかけました。拉致問題を区長個人の政治運動に利用しており、区民の税金を使うことは予算の私物化であると考えますが、いかがですか。
お答えします。予算の私物化との指摘は当たらないと思います。
以上、一般質問の一部要旨でした。